マタイによる福音書2章1節以下を朗読いたしました。登場するのは東の国の学者たちです。メシアの誕生を告げる星を見ました。で、彼らはこの星に背を押し出されるようにして旅に出ます。メシアを探す旅、この方を拝む旅に出るんです。東の国、ペルシャであるのか、どこであるのか、名前は出てきません。遠い国です。何日かかったんだろうか、あるいは何ヶ月かかったんでしょう。長い旅の末に、一同はようやくユダヤの都、エルサレムに着きました。文化が違います。東の国の学者たち、エキゾチックな装いをしていた。ラクダにまたがって。三人で旅をしたわけではありません。彼らは王様にも物を言えるような身分立場のある人たちでした。従者がいます。護衛の者がいる。奴隷もいる。多くの友の者たちを従えて彼らはやってきた。堂々と胸を張ってエルサレムの町に入ってきたんです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。時の王はヘロデ大王と呼ばれる人物でした。謁見を求めて用向きを伝えます。これを聞いたヘロデ王は不安を抱いたと言います。何の不安だろうか？ユダヤ人の王が生まれたって言うんです。今の王は自分自身です。新しい王が生まれた。で、そうであれば自分の王としての地位が追い落とされるかもしれない。ヘロデは恐れを抱いたんです。宗教者たちを集めます。メシアはどこで生まれることになっている？問いただしました。一同の者たちは答えます。その場所はユダヤのベツレヘムでございます。ヘロデ王、答えを受け取りました。学者たちに伝えるんです。行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もう。拝みたいのではありません。殺してしまいたいんです。学者たちはヘロデの魂胆を知りません。言われるままに、ベツレヘムへと向かいます。で、すると、東の国で見たあの星が現れました。星は先立って進みます。学者たち一同を導いて、一軒の家の上で泊まりました。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開け、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。出会うことができたんです。メシアです。彼らは幼子に礼拝を捧げます。持参した宝を備えて喜びとしました。述べられているのは、マタイによる福音書が語る降誕物語のクライマックスです。東の国でメシアの誕生を告げる星を見た。で、そして彼らは長い旅に出て、尋ね尋ねてようやくメシアにたどり着いた。で、そして信仰と喜びを持って宝を捧げた。物語のクライマックスです。私たちはこの話をよく知っています。この話を聞けば、何かこう頭の中に風景がスーッと浮かんでくる、そんなところです。ところがこの福音書を最初に読んでいる人たち、つまりこれはユダヤの人たちです。おそらくこの福音書を書いたマタイが責任を持っている教会の信徒の人たち、ユダヤ人がこの福音書を読んだ。で、そうすると彼らにしてみると、とても異様な出来事、 こういうふうに感じたはずです。異様というよりもむしろ腹立たしい。読んでいて腹が立つ。こんな出来事であったはずです。何がよろしくないのか。まず、東の国。この東っていうのが嫌なんです。で、当時のユダヤ人にとって東っていうのは嫌な方角でした。バビロニア帝国をはじめ、強い国が東からやってくるんです。そして自分たちの国を攻める、滅ぼしていった。東はいい方向じゃなかった。そして登場するのは占星術の学者たちです。ユダヤ教では占いや口寄せは厳に禁じられています。してはいけないことなんです。これから先々に起こることは神の御手の中にあることだ。これを予見してはいけない。神様の手の中にある未来を覗き込むようなことはしてはいけない。これがルールでした。東の国から占星術の学者たちがやってきた。神殿のある聖なる都に堂々と入ってきた。そしてこの足でメシアを探して拝んだんだ。当時のユダヤ人が初めてこの物語を読めば、ふざけるな。なんだこりゃ。こうなるところです。そもそもメシアはユダヤの国と民を救う方です。なんで東の国の博士が出てくるのか。異邦人の出る幕じゃない。割礼を受けてない彼らに何の関係があるのか。こうなります。福音書を書いたマタイもユダヤ人なんです。彼はよく知っています。ユダヤの歴史も民族の感情も自分事として知ってる人です。マタイは十分承知の上で福音書の冒頭に東の国の学者たちを登場させたんです。そしてメシアを拝んだ第一の人はユダヤ人ではなくて忌み嫌う東の国の占星術の学者たちだったんだ。このように述べる。で、ここに福音書を書いたマタイの大きなメッセージがあります。彼何言いたいのか。福音は、神様からもたらされた救いはインターナショナルだって言いたいんです。ユダヤ人の歴史、感情、あるいは宗教の伝統さえも乗り越えて、神の救いはすべての人に開かれている、与えられるものなんだ。マタイは、強烈な仕方で、このメッセージを伝えているんです。学者たちの目当ては、キリストを拝むことでした。キリストに集中するとき人間は、互いの間にある敵意や断絶、自分自身の中に持っている傷や痛み、これを乗り越えることができる。そして、新しい救いの地平に立つことができるんだ。マタイは、これを語っているんです。一つ気をつけましょう。さあ皆さんキリストに思いを集めましょう。マタイはこう言っているのではありません。キリストに一人一人思いを集めるんだ。そのようなことで互いの間にある敵意や断絶を乗り越えることができるだろうか。信じたい人もいれば信じたくない人だっています。キリストに集中する。そこで、私の中にある痛み、癒しがたい傷、癒されるんだろうか。福音書が告げるのは、私たちが、キリストに思いを集めることではないんです。もちろん信仰は必要です。けれども、私が熱心になってキリストに思いを集める。その結果救われます。そんなことは書いていません。それじゃ救いにはならない。救いは神が与えるんです。神が救い主を与えたんです。ユダヤ人と東の国の博士たち、仲が悪いんです。水と油なんです。その現実に 神がキリストを与えた。私の熱心さ、救いを求める心、これを上回って、神様が私たち一人一人を呼んでいる、招いている、捉えている、導いているんです。神が救い主を与え、神があなたを招いている、これが確信です。これを受け取るんです。人と人との間に言葉があります。私たち日常の中で数えきれない言葉を語り、人とのコミュニケーションを取ります。場合によっては最高の注意を払って言葉を使うんです。その中でどれだけ言葉が通じているんだろうか思うことがあります。たくさんの言葉を知恵と心を砕いて、たくさんの言葉を語るんですが、言葉を語って人と通じ合うよりも、言葉を語って自分の心を隠しているような、そんな現実があります。日常は優しくありません。頑張って頑張って、その末に何のために頑張ってんのか分かんなくなってしまう。喜びの数よりも我慢の数の方がはるかに多い。こんなことが山のようにあります。いつか自分でも知らないうちに自分の心が深く病んでいる。こんなことが当たり前の世の中です。福音書はそういう私たちを神がキリストのもとへ導くんだ。これを伝えているんです。物語を牽引しているのは導きの星です。東の国で博士たちの頭上に星が輝いた。メシアの誕生を告げる星が輝いたんだ。星を動かしているのは神様です。星を動かして学者たちを照らしながら彼らをキリストのもとに導いていった。自分に集中するのではありません。痛い心。十分でない私がいます。救いを求めている私がいます。そして聖書は自分で自分に集中するのではない。そういうあなたを神様が知っている、捉えているんだ。キリストのもとに神があなたを招いている、これを伝えているんです。私たちを導く神に集中する。神の働きを受け入れるんです。この時、現実が変わっていきます。聖書に今日のところにはっきりと書いてあります。ところが、ヘロデのところへ帰るな、と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。学者たちは何も知りませんでした。ヘロデを普通の王様だと思っています。ところが、このヘロデというのは、とても悪い王様だったんです。学者たちが帰ってきたら、メシアの居所を聞き出して殺してしまおう。これがヘロデの考えです。そして夢でお告げがあった。学者たちは別の道を通って、ヘロデの道を通らないで、自分たちの国へ帰っていった。これもメッセージです。キリストに出会うとき、神様に導かれて、キリストに出会うとき、人は、生きる道が変わるって言うんです。力ずくで我欲を通すようなヘロデの道ではない。見えないキリストと共に歩んでいくんです。神様が備える恵みの道が始まる。マタイはこのことを伝えています。今日の説教のタイトル、縁をいただく日、こんな風にしました。妙なタイトルです。しかし、本当のことだと思います。神様が私たちに良い関係を与えてくれるんです。いや、与えてくれたんです。神様が私たちを救いに導いている。お導き、お導きと申し上げています。これ、はっきりわかんないんです。わあ、私神様に導かれてますね。そういうものではありません。 東の国で輝いた星、消えるんです。そして、エルサレムからベツレヘムに行くとき、また輝いたんです。初めから終わりまで、導きの星は輝き続けたわけではない。見え隠れするんです。私たちの歩みも、まさに、学者たちの歩みと同じです。見え隠れする神様のお導きを信じて、問いつつ尋ねつつ、手探りのように歩んでいきます。時には、ヘロデのような人物に問うようなことがあるかもしれません。そんな中で、やはりたどり着くんです。出会うんです。キリストと。一生の道かもしれません。一生の道を歩んで、ようやく、たどり着くべきところにたどり着いた。出会うべきお方と出会った。この時、喜びが湧くんです。小さな、しかし確かな、喜びが湧く。信じる心が起こされるんです。そして人は、洗礼を決心します。神様が与えてくださった、良い関わり。神様との縁が結ばれて形を持つんです。キリストを信じてなお道は続きます。礼拝を受けたキリストは物を言いません。幼子だからです。学者たちは礼拝を捧げた。御子を拝んだ。そして新しい道へと踏み出した。この時、キリストは幼子ですから物を言わない。そしてこのお方が信じる者たちにはっきりと物を言う時が来ます。これが60ページに書いてあります。お開きになれる方開いてみましょう。60ページ。マタイによる福音書の28章の16節以下になります。復活のイエスが弟子たちに語る言葉です。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。復活の主イエスです。弟子たちの前に姿を現しました。ひれ伏した。弟子たち一度は礼拝した。っていうことです。ところが、疑う者もいたと言います。マタイの福音書は、完全な信仰みたいなものを求めていません。信じる心と信じきれない心を持っている。これが人です。これを承知しています。そしてそういう弟子たちにイエスの方が近寄るんです。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。何を言ったのか。福音を述べ伝えよう。私の救いをあまねく全世界に伝えるんだ。こうおっしゃった。そして最後です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。神様が私たち一人一人を愛しているんです。この世にいる私たち、毎日当たり前に生きているんですが、手探りです。道に迷ってぶつかって何をどうしていいのかわかんない。こんな歩みです。そして神様がそういう私たち一人一人を捉えてくださる。導いてくださる。キリストのもとに導くんです。そしてこのお方が私たちを愛して助けて、行く道を共に歩んでくださる。イエス様信じて苦労がなくなるとか、痛いところ全部消えましたとか、そういうことではありません。苦労もすれば厳しいこともあります。乗り越えていかなければいけないこともあるはずです。そしてキリストを信じるとき、一人じゃないんです。神が伴うんです。御子キリストがあなたの人生に伴ってくださる。一緒に生きてくださる。世の終わりに至るまで、 私はあなたを離さない。一緒に生きていこう。これが福音です。クリスマスのこの日、福音が始まった。私たちのものとして始まったんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちを導いてくださいました。私たちはキリストと出会い、信じる者になりました。あなたの愛と恵みを杖として、主の御後に従います。世の終わりに至るまで、キリストと共にあなたの道を歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。